木野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月野浩二です。
松井ひろえです。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組を機のあなたに 33% の生きる力をお届けします。いや、私嬉しいんですけど、本が出るんですよ、私の本が。
いきなり私の本がって言われても。
私の本ですよ。
写真集とか。
そうですよ、写真集ですよ。
ハゲの、
ハゲのですよ。油切った男の生態図っていう写真集です。
この世の中何を出してもいいんですか。
何を出してもいろんなニーズがありますからね。というのは全て嘘で、あの、サイボラリエコさんと、はい、うん、私月野浩二が一緒に作りました。
もう一回、サイボラリエコさんと
漫画家のハート宅配便にも出ていただいた、
はいはいはい、
サイバラさんが、はい、パートナーの人がアルコール依存症になっていろいろ苦労したんですけど、はい、まあ、私は当事者で、はい、そういった、家族と当事者によるアルコール依存症、予防本並びに治療本、はい、お酒についての真面目な話、アルコール依存症という病気という本がバーンとですよ。
1月1日に
1日、もう今しもアマゾン書店でもビヨーンと並んでますから。
あ、じゃあできれば皆さんに買っていただきたいですね。
めちゃくちゃ買っていただきたいですよ。
もう番組の方は2冊、ね、自分と誰かと。
いや、一家に1冊でもね、はい、アルコール依存症の人多いんで、まあ、全国で200万人という意味で言われてますから。
そうなんですか。
結構ね、会社に一人とかね、親戚にも一人とか、そういう傾向のある人いますんで、はい、アルコール依存症は実は、まあ、病気なんで、意思が弱いとか、あの人性格的に変とかね、そういうことないんですね、はい、病気なんで、正しいプロセスを踏めばどんな人でも回復できるんですけど、はい、そんなような、相談先とかね、どうしたらこの病気から回復できるかなみたいなことが書いてありますんで、ぜひぜひ皆さんにね、読んでいただければと思ってるんですよ。
今日はオープニングがセールストークなんですね。
セールスマンですから。私もうね、買ってもらいたくて一生懸命作りましたんで、
お願いしまし
ゅー、お願いしましゅーで買ってくれちゃい、
買ってくれちゃい、
バブーです。
なんで私も一緒にやらなきゃいけないのも、
は
い、
まあ、そんなことで、今週から4週にわたってですね、唐突ですけれども、はい、ウェブデザイナーで依存症体験者の佐紀セリさんが登場します。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じて、ここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週はウェブデザイナーで依存症体験者の佐紀セリさんへのインタビュー第1回目となります。月野さん、
はい、
佐紀さん、
うん、
私初めて、
はあ、
この番組を通して知るんですけれども、はい、ぜひどんな方なのかご紹介いただけますか。
はい、私がお会いしたのはですね、 NHK の教育テレビのハートをつなごうという番組でお会いしたんですけれども、1979年生まれなんですね、佐紀さんは、子供の頃からですね、自己喪失感から来る、うん、いろんな、ね、依存症体験、異性に対する依存とか、自傷やアルコール薬物など、ね、そういう依存症をこう渡り歩いてきた人なんですね、それがですね、2004年にね、捨て猫っていうかね、子猫を拾って、そこから自分の人生が変わっていったみたいな、そんな経歴を持ちで、ご本がね、実はかなりこう皆さんのね、共感を呼びましてですね、小さな力、猫エイズ白血病、黒猫愛の物語、これが初め1冊目の本、2冊目がですね、小さな力、愛とセリっていう本を出されてるんですけれども、この本でね、すごい今人気を呼んでいる方なんですね、
はい、人じゃなくてまた動物から救われるってことがあるわけなんですね。
そうです。それでは佐紀セリさんへのインタビュー第1回目です。どうぞお聞きください。ですね、今実は私はですね、京都に来てましてですね、はい、京都の生きづらさ系の講演会がありまして、はい、
そのイベントの前に控室でね、今こうインタビューを始めようという時なんですけど、
すごくドキドキしています。
そうですか。私もね、すごく素敵な魅力的な方なので微妙に緊張してますけど、
ありがとうございます。
はい、多分リスナーの方もね、対人緊張タイプ多いと思うんで、ね、きっとすごく共感してくれてるんじゃないかなと思いますけれども、はい、セリさんはですね、はい、私NHK の、ハートをつなごうっていうね、はい、番組で依存症の会でご一緒して、はい、まあ、そんな縁で今回インタビューをね、はい、お願いしたんですけれども、関西っていうか大阪
の、そうです、大阪のもう果ての果ての、果ての果て、大阪というにはちょっと問題あるかなっていうぐらい果ての果てに住んでおります。
そんな大阪の果てから今日はね、遠路はるばる来ていただいて
楽しかったです。旅行気分
で、旅行気分で、はい、ありがとうございます。1回目の今日はですね、セリさんが今まで歩んできた人生なんかをこう聞きたいと思うんですけれども、はい、ぶっちゃけNHK の番組でも、うん、性依存っていうこう、くくりで出られたわけですよね。
そうですね、性依存、恋愛依存という形での依存症、で入ってさせていただきました。
私はアルコール依存症なんですけれども、まあ、依存対象っていうのはその人その人に違って、
はい、
セリさんの場合は、異性に対する依存が、でかつてね苦しんだことがあったっていうことなんですけど、まあ、バックボーンやっぱり子供の頃っていうのはね、そうなる過程で、なんか一つ一つあったのかもしれないんで、そんなね、セリさんのお子さん時代の話からお聞きしたいんですけど、ぶっちゃけどんな感じだったんですかね。
そうですね、見た目は本当にごく一般の普通の家庭だったと思うんですね、うんうんうん、今回このお話いただいてから、
はい、
もう一度その昔ってどんな風だったかなって思い返してみたんですけれども、うんうん、まあ、いわゆるエリートサラリーマンの父がおりまして、
はは、はいはい、
で専業主婦の母がおりまして、うん、でまあ、お金持ちではないけれども貧乏ではない、
うん、
本当にごく普通の家庭の中で長女として生まれました、
うんうん、
ただそうですね、今になって思うのはごく普通に見えたけれども、おそらく父も母もそして私も普通を目指そうとして自分を少しずつ曲げながら生きていたんだなというのを思います。
普通の普通ってのは どんな感じなんですかね。
そうですね、なんと言いますか、ホームドラマに出てくるような感じですね、イメージで言うと、
ね、
まあ、サザエさんほど大家族ではないんですけれども、例えば何ですかね、大きな暴力を振るわれることもなく、
うんうん、
食事を与えられることもなく、お腹はいつもちゃんと膨れていて、
なるほど、
何かだからしばらくの間ずっと私は自分の家庭環境に問題を感じてはいけないと思ってたんですね。
みんなが普通を目指している家庭だから問題を直視すること自体があんまり良くなかったんですかね。
そうですね、逆にその当時は普通を目指しているということにも気づかなかったんですけれど、
うんうん、
何も取り立てて問題がないのに、
うん、
どうしてこんなに自分は生きづらいんだろうと思いながら、うんうん、だけど私は暴力は振るわれていない、だったら生きづらいって言ってる自分が甘えてるんじゃないのってずっと思いながら本当に20代ぐらいまで来ましたね、
うんうん、具体的にはどんな生きづらさがあったんでしょうかね。
そうですね、気づいた時にはなんですけれども、うん、父が本当に理想が高い人で、
う
ん、能力も高い人だったんですね。なので、例えばですけれども、まあ、私が99点のテストを取ってきたとします。
99点、
99点、
素晴らしい
です、素晴らしいです、
うんうん、
なんですけど、なぜ100点じゃないのかと怒られるんですね。で、まあ、次は頑張って頑張って今度は100点のテストを取ってきました、
うん、
そしたら100点なんて当たり前だって言われるん
です。ああそう、
もう上がどこにあるのかわからないんです。認めてもらうにはどれだけのことをすればいいのか、結局だから何をやっても私はダメな人間 で、
ああそうですか、
父に愛してもらう、愛してもらうにはまだ至らない人間だという感覚はずっとつきまとっていましたね、
うん、そこでよくやったっていうと子供ながらに満足とか、
そうなんですよ、ね、
肯定されたみたいなね、そういうのが ないみたいな感じ
だった。もう自己肯定感というのは全くないまま大きくなりました。
あそう、
はい、
そうすると高校生ぐらいから結構いろんなことを、症状が出る人ね、若い人いますけど、なんかやっぱ症状出るんですかね、具体的に。
そうですね、うちの場合特にあの転勤が多かったんですね。で、小学校2年生で一度転勤して、
はい、
6年生で転勤して、
はい、
で中学2年生でまた転勤して、
はい、
その都度やっぱりその学校ごとにカラーがあって、
はい、
真面目な学校であったりヤンキー学校であったりするんですけれども、はい、そこでいじめられないためにはやっぱりそこの仮面をつけないといけないんです。
その場その場で。
そうです、真面目な学校では真面目な顔、
はい、
ヤンキー校ではヤンキー校、
はい、
ヤンキーな顔をしないといけないんですけれども、
はい、
もうそれがどんどん疲れてしまいまして、
うんうん、
で、まあ、高1になってその中学2年3年と通った学校のそのまんま、まあ、進学するのかなと思いきや、
はい、
今度は親のその転勤ではなく家を買ったということでまた引っ越しをすることになったんですね、
うんうん、
で高校1年生で、
はい、
あ、もうダメだと自分の中で思いまして、もうそうですね、その中学はヤンキー校だったんですけど、
はい、
高校に行くと真面目校だったんですよ。
真面目校だったんですか、
ドキンパツが目立ちまして。
あ、ドキンパツだったんですね。それは前の仮面ではそれドキンパツにしなきゃいけなかった。
ドキンパツが普通だったんで、ドキンパツだったんですけど、浮いてしまって、
真面目校で。
そうなんです、うん、でそれでも今までだったらすぐに黒髪に染めて、
うんうん、
おそらくまたそこに馴染もうとしたんだと思うんですよ、
はい、
ただもう笑うことに疲れちゃったんですよね、
うん、
なんか偽って偽って偽って生きて、それでもまた結局ここからも離れなきゃいけないのかなとか、うん、結局親は金髪がすでに腹が立っているので、
うん、
もう家庭内で居場所もほぼないし、
うん
うん、そこでもう疲れちゃったんですね。でドロップアウトしました。
ドロップアウトすると どんなことになってくるんですか。
もう単純にまず私は家出をしたんですよ、
うんうんうん、
でそれが中2の時16歳ですかね、に家をもう飛び出して、
飛び出しましたか、
はい、でも本当に男性のもとを転々として、
男のもと、
そうです、う
ん、それはまあ生存なんですか、
ね、そうですね、まあ、逆に言ったらそれ以外に生きる術が分からなかったんです。もうだって学歴もない、特に技術もない人間、女性が生きていくのが一番手っ取り早いのってやっぱり体を売ることなんですよね。
あ、そうですか、
で買う人間がいるし、買ってもらえるんだったら、その日の屋根だって保証されるし、そうしててんてんてんてんとしているうちに、そうですね、おそらくもうその時点では性依存だったんだと思います。
あの援助交際というか援交に近いようなことをやっぱりやってたわけですか。
そうですね、はい、
なんかそれ具体的には今だとネット上の出会いとか、どんなセリさんはどんな、やっぱそんな感じ
だ
った。
なんか年齢バレそうで恥ずかしいんですけど、
はいはい、
当時はあの伝言ダイヤルっ
ていうのがありましたね。懐かしいですね。
そうそう、テレクラだとあの直接お話ししなきゃいけないので嫌だったんですけど、伝言ダイヤルだと伝言にその
録音するんでしたっけ。
そうなんです、お金ないです助けてみたいな感じで入れておいたら、たくさんの男性からうちおいでよって感じで、
あ、そうですか、
録音伝言が残ってるんですね。
そんなことでじゃあ出会って、そういう男性のこう家を転々とするみたいな。
そうですね、
でどんな感じだったんですか、それで、気持ち的にはそんな日々はの時っていうのは、女の子的にはどういう気持ちなんですかね。
おそらく多いのは、好きでやってるわけじゃないっていう方が一番多いと思うんです。ただ私の場合、初めてセックスをしたのは、あの一つ年上の自分の好きな人だったのですね。
それは同級生っていうか、同級生っていうか、
先輩に当たる彼氏さん
ですね。彼氏ですね、
はい、はい、でその時に、もうセックスをした時にとにかくもう無条件の愛情みたいなものを感じてしまって、やっぱ決して気持ちいいわけじゃないんですよ、相手も初めてだし、
はいはい、
別に上手じゃないし、
はいはい、
だけど抱き合ってるということとか、その相手が自分をまっすぐ欲しているということを今まで両親の間で感じたことがなかったので、なのでそうですね、その時点でもうセックスイコール愛となっていたものだから、例えばその後全く見知らぬ男性に抱かれてるはずなのに、そこに愛情を感じてしまうんです、だから 極端に言ったらお金をもらえなくてもよかったんだと思うんです。
あの抱き合ってる時の充足感みたいのが、かつてないほど、その普通を演じる過程の中でやっぱ心が満たされてなかったんでしょうね。
ですね。その例えば可愛いよとか綺麗だよとか大切だよっていう言葉って、うん、まあ親が子供に言ってくれたらベストじゃないですか、うん、あなた大好きよって言われたかった。その大好きとか愛してるとか可愛いっていう言葉を私の記憶では初めてもらったのが見知らぬ男性であったり、まあ、付き合ってる男性であったりしたものなので、うん、例えばだから知らない男性の家を転々としていても、うん、セックスを嫌だと思わないんです、
うん
うん、必要とされていることが幸せ。
むしろ次から次へと、私お話聞いた時があって、あの何回もしか会わないとかいう決まりがあったんです
か。そうですね、あの、うん、捨てられることがその反面怖くて、愛されてるから嬉しい、だからそばにいたいんですけれども、うん、いらないってまた言われるんじゃないか、例えば家庭で私は自分をいらない人間だと思っていたので、
うん、
この人にもいらないって言われちゃったらどうしようって思うと、
うん
うん、そうなる前に自分から離れました。
なるほどね。でそんなことを繰り返していくうちに、で、まあ、やっぱりでも無理に私とか薬物依存症の人が薬飲んだりお酒飲んだりするように、その時は満たされた気持ちだけれども、また空虚になってみたいなのを繰り返してたんでしょうかね。
そうですね、その当時はだから空虚にならないように空虚部分を作らないんですよ。
もう追加すると毎日と、毎日やって毎日、男性といれば少なくとも考えなくて済むから、
うん、考えなくて済むから。
なるほどね、まあ、毎日連続飲酒みたいに飲んでるのと、
本当にそうですね、
まあ、依存対象はいろいろだけど、
気
持ち的には同じみたいですけど。
そうですね、もうお酒を手放してしまった瞬間に訪れる不安であるとか、うん、自分って何なんだっていう気持ちとかっていうのを飲んでれば忘れられる。
そうですね、
それと同じ。私もあのアルコールも依存してるので、
うん、
もうあ依存はもういろんな依存症もしてるんですけれども、
そんなセリさんが、はい、今日の最後は猫をとの出会いがあって、それからすごく自分の人生を開眼したみたいな、本も出てますけれども、そのエピソードをね、ぜひお聞きしたいんですけれども。
はい、
はい、
そうですね、ま、一番初めのきっかけは18歳の時に出会った、ま、現在あの夫になっている彼なんですけれども、
はいはい、
ま、彼と一緒に付き合うようになって、それでもまだやっぱり私は依存から抜けられなかったんですね、
はい、
でそれはその例えば彼と会えない時に寂しい気持ちをどうすればいいのかわからなかったし、
うん、
逆に彼と同棲を始めても、
うん、
それはそれでその彼に毎日抱かれていないと不安なんです。もう自分がいらなくなったんだ、
うん、
性イコール愛で愛イコール性のものなので、
うん、
性がないということ、愛がないって勘違いをしてしまったんですね。
あの男性もね、まあ、体調があったりとかいろいろだから、
さすがに毎日ってわけにはいかないですよね。
今日はエッチしたくない日だってあるけど、
そうそうそう、
今日エッチしないと私のこと嫌いになったんじゃないみたいな、
本当にもまさにそ
パニックみたいになる、
もう私のこと好きじゃないなら捨てろ捨てろって感じになって、
それで捨てろ捨てろと、
もう家中暴れまくり壊しまくりみたいな。だからもうその頃は完全にその DV ですよね。
セリさんが
パ
ートナーに向かって、セリさんが DV 受けてんじゃなくて、
私が DV 加害者の方
ですね。加害者で今日はエッチしないからおかしいって言って、
本当にそれなんですよ。
うん、
もうただ本当にそれで、うん、今日は疲れてるからって寝た途端もう本当に鬼の漁走ですよね、うん、
いや気持ちはよくわかります。
本当ですか。
でもこれお気になってる方でもね、共感してる人結構いると思いますよ。そういうタイプの人やっぱいますね、結構ね。
もう極端でしたね、うん、だから初めはそのなんだろう、素手で殴ったり、まあ、物を投げたりしてたんですけど、それじゃ男の力にはかなわないっていうことに気づいたんですよ。だから途中からあのクローゼットの中についてる棒ってありますよ
ね。
あれを引っ張ってきて、市内みたいな感じでもう追いかけ回すんですよ。
これは狂気じゃないですか、ね、
そうなんです。狭い 2DK かなんかのアパートの中でもう棒を持って追いかけ回す彼女みたいな状態で、同棲をしてなおさらその性依存が はっきり浮かび上がってしまったんですね。
いいパートナーの人見つかったけれども、それで問題解決じゃなくて、
そうなんです、
逆にすごく自分の問題がバーッと出てきたと、
逆にそれまでは気づかなかった性に依存しているということが、そこで初めて男性の方からあなたは、セックスやその性的なことに対して過敏になぎりすぎていて、その性イコール愛じゃない、愛性がなくても僕は君を愛しているということを言われるんですけども、全く理解ができなかったんです、そんな状態で、本当に一緒にいるんだけども今にももうダメになりそうな地獄のような状態の時に、いきなり私猫拾っちゃったんですね、
それでどんな感じだったんでしょう。
それも、ナンバーの繁華街にいた猫だったんですけれども、もうパッと見でちっちゃくって痩せ細くってボロッボロなんですよ。もう横にゴミがあったらゴミか猫か分かんないぐらい、もうボロボロの猫で、
し
かも
汚い臭い
汚い臭いですね、
汚い哀れな猫がいました、
いました。かつてこんな臭い猫もう今まで猫っていろいろ触ったけど あんなに臭い猫初めてでしたね、っていうのをいきなり拾ってきてしまいまして、
でその哀れな子猫を拾ってきて、
ここから物語が
なるほど、分かりました。じゃあこれはぜひね、2回目以降に、そんなセリさんが哀れな子猫を拾ってきて
猫と出会ってどうなったのか
と、どうなったかっていうことをぜひね、来週お聞きしたいと思ってますんで、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便。今週も私月野浩二と
松井ひろえがお送りしています。
はい、といった感じで結構ね、赤裸々な正直な話でしたけれどもね、私結構ね共感したっていうか、
そうなんか、インタビューの時のね、一度月野さんがそう京都に行って、さきさんとお話してるにもかかわらず、また今日もこのようにお話聞いた時に、こうじっくりこううんうんうんってうなずきながら、月野さんが聞いてるのを見て、
あ、
相当これは共感し合ってるっていうか、分かる分かる分かる分かるっていう思いなんだろうなって思ったらちょっと聞いてましたけど、
やっぱり私アルコール依存症なんですけれども、依存症者特有のね感覚とか、私も父親が結構理想が高い人でこうなってくれよみたいなね、そういうタイプだったんで、その辺もなんかピンとくるなと思ったし、なんか私お酒飲むと初めてこうね、満たされるって感じがしたんだけど、それがねセリさんにとって異性とね、肌を触れ合うようなことが、そういうことだったのかなみたいなね、私が女性だったらこういうタイプになったかもなみたいに風に思ったんですけど、ひろえさんどうなんですか、依存症者じゃない人が気になるとどういう感じなのかなって思ったんです。
そうなんですよ、どっかでこう共通点みたいなのないかなって思って聞いてみたりとか、でもなんかちょっと心は例えば弱ってるとか、あと自分ってなんていうのかな、弱い人間だなとか、なんか自分のこと嫌いと思った時に、確かにシリさんが言ってたみたいに男性から大丈夫だよとか大好きだよとか、君が必要なんだって言われたら、私もありがとうみたいな感じで同じようになっちゃうかなとか、俺のこと考えましたけど、でもこういう依存症になるっていうのは、すごくなんかセリさん分かりやすく説明してくれたと思うんですけど、
そうですね、プロセスとしてはすごく満たされない自分があって、それをね満たしてくれるものに対してね、結構ポイントなのが、ね、ある意味モテたんですけれども、すぐ別れたらしいんですよ、2回会ったらもう次の人にこう移行するっていうのを繰り返してたらしいんです。
深入りしないってことです
か。それね、今日のお話でもあったけど、もうあなたいらないっていうのが怖いから、もう私の方から去るっていうのをねこう繰り返してたみたいな、これはね、やっぱり依存症というのは病気の一種ですけれども、やっぱり男性依存という、そのほら今広井さんが話されたのは誰でもね、みんなパートナーの人に必要とされたいとか、家族に必要とされたい、友達に必要とされたいって思ってますけれども、そこの一線をやっぱり少し超えたことはありますよね、そのね追加次へと、ね、だからそれはやっぱり、ね、病気というエリアにねこう入ってるんだろうなと思いましたけれども、
いやでもセリさんの言葉一つ一つが、うん、きっとラジオを聞いている方にとってみると、はい、ああ分かるとかこう染み入ってくる感じでお話しなさるのがとても印象的だったん
ですね。そうですね。すごく自分自身を正直にゆっくりと、うん多分自分でもシミュレーションしながら話してくれるんで、はい、すごく届く言葉で、私ね、セリさんが実は、まあ、2冊の本を出されてるんですけど、当然自分のことを文章に書いてみたんだけど、それが結構ね、このポイントのような気がしました。自分自身が整理ができて、自分はどうしてこうなって今はすごく回復して幸せなんですけれども、それはやっぱり文章で書くってことが彼女にとってすごく回復の道だったみたいな、それがね今回私生きるヒントここにありみたいに、すごくね、感じたんですけれども、
でまた次回は今度は猫の登場 で、ね、また話の展開がもうなんでここで終わっちゃうのって早く次聞きたいと思います、
ね、本当にね来週も皆さん、はい、ぜひぜひ引き続き、ウェブデザイナーで依存症体験者の佐々木セリさんの、ねインタビュー2回目となりますんで、どうぞどうぞお楽しみに、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしてます。
番組へのご意見ご感想お悩み相談、女性サバイバーに聞いてみたいことなど気軽に送ってください。メールアドレスはメールアットマークハート33.com、メールアットマークハート33.com です。番組のツイッター宛てにつぶやいていただいても OK です。番組のアカウントはハート33、ハート33です。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井ひろえでした。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。